毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。2月12日配信です。
はい。
雪が降りましたね。
降りましたね。今日は、溶けてましたね。
そうですね。なんか前回のねこともあったから、もうえらいことになるんじゃないかっつって、ですごく積もるなんて予報で言ってましたよね。そうそうそう、20センチは積もるみたい な、
そんな話あったよね。で昨日かその朝も降ってて、あ、これは積もるなみたいな感じはしたんですが、
みんなかなりね、そのテレビとか見てもこうスコップとか、
そうそう、買ってたね。
そう、雪対策のものがもう売り切れですみたいな。
そうなのよ。
だから感じでしたけどね。
どうかなと思って。
もう電車もね計画運休とかで、もうどうなっちゃうんだろう。大変だなと思ってたら、俺っていう。
そうなんですよ。
そうそうそう、
私もさすごい大変、20センチ積もるってさ、足結構埋まるじゃないですか。
そうだね。
で前回雪降った時もなかなかね、結構場所によっては結構足踏み込むの大変だったりしたから、それで長靴をね、前回私買わなかったっていうか持ってなかったんで、結構そのこうヒール履いて仕事とか行ってたから苦労したんですよ。
だから、そうですよね。
あ、こりゃいかんと思ってさ、長靴を買ったんですけど、で前の日から練習したのよ。
長靴の？
長靴の。
長靴の練習ってどういうことするの？だ
から雪が降る前から長靴履いて、ちょっと夜散歩して
鳴らしとくみたいな。
鳴らして、で当日もこう意気込んで朝履いてったわけ、雪降ってる中。
ほうほうほう。で
も全然積もんないじゃん。何だったのみたいな。
練習の成果を発揮できなかったわけですね。
でその練習の成果ね、2日間履いたわけなんですけど、あの足を痛めましたあれ分かる？あの長靴で足を痛める現象分かります？
分からないです。ごめんなさい、分からないです。
皆さん分からないかな。いや分かる人いますよね。でも長靴ってね、
そのどう痛める、靴ずれってこと？
いやだからその足首の可動域が減るじゃないですか、長靴って。
まあ、その長いからグニグニはするよね。あ、そうそうそう、あのグニグニポイントがあるよね。
でこうな、足首か、足首がうまく曲がらないからさ、歩き方がおかしくなるわけよ。そうで、しかもこう L 字じゃないですか、長靴って。
そうですね。
あ、だからもしかしたらちょっとヒール、でもヒールみたいな長靴ないよねそんな長靴ないよね、ペタンコだよね。
それブーツになるんじゃないですかね。あ、
そうだよね。だからこう歩き方もちょっとよく分かんなくなっちゃうからさ、結果まあ痛めましたよね。
どう痛めた、折れたってこと？
いや折れはしないけど、なんかちょっと捻挫みたいな感じで結構痛めてすごい歩きづらいと思って。
そんな痛め、長靴でないな。
長靴で足痛めませんかね、皆さんね。痛めたことある方教えてほしい。
気になりますね。
そうだからもうちょっとね。でもあの結構駆け込み需要でね、そのスコップも今言ったようにそうですし、長靴も買った方いると思うんですよ。
いるでしょうね。僕も焦りましたよ、長靴持ってないから。
そうだよ
ね。どうしよう。でもたったねそれのためだけに買うのもなあみたいな。
そうだよね。
僕あのご存知の通りね、あの傘を買うのも半年ぐらいかかったんで
そんなねすぐやすやすと買えないよね。
しょうがもう諦めて、もう何足か替えのスニーカーで行くとかになるかなみたいな感じでしたけどね。
そうだよね。だからもうねそれっきりかな私。
長靴最後に履いたのいつかな、小学生かな。
そんなに？学生でもうちょっと大きくなってから履かなかったの？
でも長靴っていつ履くの？雨？
雨、すごい雨か、
うん、
まあやっぱり 雪、
中学生になったらもうすごい雨でも長靴履かなかったかな。
そう、それは強気だったの？まあいいやみたいな、
おしゃれかっこよくないみたいな。
あ、そう。でも今結構おしゃれな長靴あるけどね。
どうだったかな、記憶にない。雪はそもそもそんな降らないから、機会としてない気が、
まあまあね、
どうだったかな。
東京とかね、都心の人みんなラフだからね、雪でもね。
高校の時はね、指定の靴だったから、
うんうん、それを
なかったね、長靴は。
あ、そう。
でも確かに歩きグニグニするのがすごいストレスで、
うん、
なんか変に履き潰すというか、なんかこうぐにゃぐにゃっと曲げて履いて、ベコベコしながら歩いたりとかした記憶があるね。
それもはや足出てるんじゃないの？
なんか横にねじってこうペタペタ歩いたりとか。
あ、まあ、なるほどね。
結果不快だったんだろうね、うん、
まあそれを履き続けると痛めるってことですよ。
なるほどね、
うん、
じゃあもう相当長距離履いて練習したってこと？
結構歩きましたよ。結構歩いた。
念入りに、
うん、
じゃあ
スタンバイしたんだけど、ね、
積もってたらさ、
うん、
もうもっと痛めてたってことじゃないの？
いや、反対に積もってたら、
うん、
あれかもね、歩き方が変わ、その直、なんだろう、上から下に足ちゃんとやるんじゃない？
じゃあ最初からそうすればよくない？上から下に雪が降ってないだけでも、
雪積もってないのにさ、積もってるみたいに足上げて歩くのおかしくない？
いや、練習なんだから、そう、長靴の正しい歩き方なんじゃないの？ああ、 それ
やればよかった。なんか変に普通にかかとからみたいな歩こうとしちゃったからよくないん
だ
ね。
そう
だ
よ、その物の原理を理解してなかった、
ね、
子供さ、小さい子供はさ、
うん、
あの長靴履くじゃん、
うん、
でも彼らの歩き方ってさ、その足をこう
ダバダバダバって歩くよね。
ピョンってこう前に放り出すように歩くじゃん、
うん、
あれは多分適した歩き方なのかもね。
まあ、変に、ね、
負担をかけないっていう、
かかとを動かさずにね。
そう、歩き方の固定観念にとらわれた結果、
うん、
痛めたっていうことですよ。
痛めたですね。まだまだ私歩き方が苦手なんですよ。
歩き方が苦手、
うん、歩くのがすごい苦手で。
走っちゃうってこと？
いや、だからその分かんないんだよね、どうやって足動かしたらいいかさ。
右、左、もう一度右みたいな。
いや、そうなんだけどね。でもその具合が分かんないからさ。
もしかしてあれなの、うん、頭の中にちっこい宇宙人乗って操縦して
る
の？
でもそういう気分かもしれないね。なんか朝とかさ、毎朝歩いてるのにさ、
うん、
分かんなくなっちゃうね。
毎朝っていうかもう生まれてさ、まあハイハイの期間とかあるけどさ、
けど
結構な歴歩いてると思うんですけど、
統一感がないんだよね。どうやったらいいのかなって。でも役者さんとかそういうの練習するでしょ、歩き方とか。
歩き方の練習、
役作りで、
まあ、
歩き方変わるでしょ。
確かにね、ありますね、
うん、
仕事でも変わるよね、やっぱあの、
うん、
なんか軍人さんとかね、うん、あのドラマで言ったりしてるけど、そういう訓練受けてる人とか、
ね、
装備つけてる人は歩き方が変わったりとかね。
まあ、確かにそのカメラマンさんとかって結構重たいもの担いでるからさ、
ね、う
ん、歩き方結構がっしりしちゃうんだよね、うん、
そうですね、
うん、
あとは音を立てないように歩くとかね。
ああ、スタビ歩きしちゃうみたいな、ね、
そうそう、ありますよね。
あ、なるほどね。
歩き方って奥深いですからね。
そうですね。だいぶ雪からすいません、脱線しちゃいましたけど、
雪といえばね、
うん、
あの前回降った時の雪だるまを少年と作るっていうことがあったじゃないですか。
ありましたね。
で、その、まあ、後日談的なエピソードがあるんですよ、
うん、
本当にしょうもないエピソードなんですけど、
うん、
あの、まあ、その子家の近所に住んでる子なんですよね、
はい、
通り道の家みたいな、
うん、
でこの間夜アイス食べながら帰ってきたんですよね、
うん、
で、まあ、それはチョコバナナアイスだったんですけど
いるの、その情報。
僕バナナはね、
うん、
そんな好きじゃないんですけど、
うん、
バナナ味のものは好きなんですよ。
あー、いちごもあるよね、そういうのね。
あ、あるよね。
本物じゃない味でしょ。
そうそうそう、
うん、
その人工的に作られたバナナの味ってすごい美味しくない？
美味しいよね、バナナチョコ。美味しい
もん。そうそうそう、不思議だよね、
うん、
あれ。 で、まあそれが好きで食べてたんですよ、
うん、
でそしたらその子の家の前を通るときに、
うん、
あのいたんですよその子が。
ほうほうほう。
一人でなんかキックボードみたいなの乗ってて、
うん、
でまずいと思って、うん、とっさにちょっと身を隠したんだよねもうなんか下手に会うと何やらされるか分かんないから嫌だなと思って、
うん
うん、でも夜だったから多分その親御さんと出かける前にこう一足先に準備終わって出て待ってんのかなと思って、ね、だからすぐで行くだろうなと思って隠れてアイス食べてたんですけど、
うん、
まあ、そしたら案の定お母さん出てきてこう二人で出かけてって、
うん、
ふーってこうバレずに済んだななんて思ったらその子がね、うん、通り過ぎていく時にくるっと振り向いて、
うん、
あーって
バレてん
じゃん見つかっちゃったんだよね、
うん、
でお母さんってお母さん雪だるまの人がいるっつってアイス食べてるよってお母さん雪だるまの人がいるよって歩きながらこう遠ざかりながらずっと言ってんの、
うん、
それをね、うん、5回ぐらいずっと言ってんの繰り返し
それ直接おーいとかなんなかったの。
いやなんなかった、
ね、なんなんだそこは。
いるよお母さん雪だるまの人がいるよって
お母さん大事なんだね、
うん、お母さんでも無反応だったのかね、うん、5回も繰り返し言ってるのは、うん、すごいよねと思って
そうか
嫌だったです。
はい、はい、行くわよみたいな、ね、
すごくあのいつ何回言うんだよみたいな心の中でしかも遠ざかって言ってんのに声が聞こえるから結構なボリュームで言ってるんだよ ね、
そうだね。あなたアイス食べてるんでしょ。
そうやめろと思いながらアイス食べてやり過ごしましたっていう話です。
食べた気しないんじゃない そんな。
そうだね途中でね覚えてるもんなんだね意外にも。
なんか子供って分かんないよね本当その辺って。でも暗かったんでしょ。
夜ですからね。
何で認識。髪型。
しかも髪の毛切った後なんですよね。
じゃあ短くなって。
あれから髪の毛切って少し短くなってるんで。
立ち姿がやっぱり似てたんじゃないですか。
シルエットで認識してるってこと、うん、
かもしれないね。
そういうことなの。
っ
ていうことがあって、
ね、お子さんって大きい声あげますよね。
すごいいいよね。その、うん、でも大きい声出したからってさ、うん、別に喉痛めないじゃん。
あーまあね。
なんかお祭りの時とかさ、うん、こう思いっきりやってこう枯れるとかはあるけどさ、うん、普段のあの響きなのかね。
うん、その時だけ。あと高い声だから通りやすいのかもしれないね、うん、
確かにね。
うん、私もこの前さ、うん、あの会社の帰りに歩いてたらさ、
うん、
すごいキャッキャッキャッって女の子3歳4歳ぐらいの女の子がさ、うん、あのケラケラ笑ってたんですよ、
うん、
でお父ちゃんが横にいてさ、
うん、
で大丈夫かそんな笑ってみたいな感じでなだめてるわけそのあまりになんかもうお腹抱えてすっごい笑ってんの。でどうしたんだろうって思って私はその向かい側から歩いてったんだけどさ、うん、そしたらさその女の子ほんとちっちゃいなんかツインテールの可愛い女の子なんだけどさ、うん、いろんなその道行く人たちを指さして、うん、裸んぼー裸んぼーって言ってゲラゲラゲラゲラゲラみたいななんか裸んぼーって言いながら笑っててさでお父さんがもう何どうしたのみたいな感じになっちゃっててさでもさすがにねなんかちょっと遠かったからね私は指ささなかった刺されなかったんですけどなんか通り過ぎる人みんな裸んぼーって指さされてて
能力が目覚めたのかね、うん、投資能力みたいなのが
全然わかんないんだけどさでもすんごい大きな声で裸んぼーって
あなるほ
どね、すっごい笑ってた。なんかねもうほんと幸せになるぐらい笑ってた。あ
子供のね、うん、笑い声とか顔いいですよね
なんか多分人によると思うんだけどさ、うん、親御さんもさコラーみたいになる場合もあると思うんだけどさ、うん、そのお父さんもちょっと若干笑ってんのよ
理解ができないからね
おいおいおいみたいな、おいどうしたんだよお前みたいな感じでこう斜めてるのがさらにこう微笑ましい、う
ん、なるほどね
なって思った。
じゃあ、うん、保育園幼稚園、
うん、幼稚園ぐらいかな。
なんかあったのかねそういうフレーズが。
そうだね、
裸ん坊の子がいてなんか先生がそう言ったのがみんなおかしくて引きずってるとかなのかね、
うんうん、あ何なんだろうね。なんかそういうあれかな裸の王様かなんか読んだのかな。
でも、 うん、裸の王様だとしたら、うん、裸のはずだからな。
あ、そっか、反対に、そうそう、反対だもんね。
逆番なんだよね、
見えてんのよね。みんな服着てんのに見えてんだよね。
そうそうそう。
いやー、なんかその面白いよね、子供ワールド。
そうそう、なんかだってもう世界の中心じゃん、子供って、
うん、
だその例えば幼稚園であった出来事はさ、うん、みんなが知ってると思ってる、ない、なんかお母さんとかと話す時もさ、
ね、
共通の話題みたいな体で話して、
うん、
それ何みたいな感じになる気がするんだよね。
共通の話題っていうか、こう口に出ちゃうんじゃないの。
でもその
なんとかだみたい
なこんなことがあってねみたいな話じゃないじゃん。
あ、確かに説明をするではないかもね。そうそう、
お母さんも当然知ってるみたいな感じじゃない、
うんうんうん、確かにね、あるかもしれない、
うん、
なるほどね。
逆に裸の人がいたらどうなってたかが気になるよね。そうなってくると
困惑するんじゃないの。
裸棒じゃないみたいな感じに
来てる感じになる
なったのかな。
いや、そういう時にこう一緒に、まあそれを楽しん、まあちょっと難しいけどさ、一緒になって裸んぼとは言えないけどさ。
そうだ、ね、キーワードが、うん、にもよるよね、その、うん、言っても大丈夫そうなやつみたいな、
うん、まあでもそういうの素敵だな。なんかあと今日なんかもさ、雪溶けちゃったから水たまりみたいになって、うん、ってたんですよ昼間、うん、でそこでこうスニーカーでわーって走ってきてビチャビチャビチャってなっちゃった男の子がいて、うん、でも本人はそんな気にしてないんだけど、うん、やっぱり一緒にいたお父さんが、おー濡れちゃうよみたいなこと言ってて、うん、でいいもん乾くからって言ってるんだけど、
うん、
まあ、ビチャビチャなんだけどでわービチャビチャだって言ってケラケラケラとお父さんの方が笑ってるわけ。あ、まあ、素敵だなと思って、そこで怒らないんだと思って。
なるほどね。
おいお前冷たいぞって言いながら笑ってて、
うん、
ああいいなって思いましたよ。
そうですね、うん、それ一緒になれるみたいな、一緒になれるのいいですけど、
うん、
帰ってお母さんにすごく怒られるかもしれないね
そうだね、一緒に帰ってね、
なんかそれで帰って一緒にその洗うところまで二人でできたら素敵ですよね、うん、あ
しょんぼりしながらね、
なんか汚れちゃったねって言って、うん、じゃあ綺麗にしようかみたいなのも、やこう一パッケージにできたらいい思い出になりそうですね、
う
ん、
そうね、
うん、
まあやっぱりね、大人の目線と子供の目線違うからね、
うん、
そうたやすいものではないと思うけど、
うん、
でもそれだけ余裕が持ってると、
ね、あるあるですよ ね、 いいね、その、うん、泥とかがさ、とても嫌いな子もいるじゃん。
あ、反対にね。
そうそうそう、
はいはいはい、
僕の兄がね、うん、そうだったんですよね。なんか泥遊びとかも、うん、あの一切動こうとしないみたいな、もう裸足で立ってんのも気持ち悪いから一歩も動かないみたいな
それ意味ないじゃん。
そういう子供でしたね、僕の兄は。
なるほどね、
面白い
それ綺麗好きともなんか違う、その気持ち悪かったみたいな感じだったもんね。
そういうことみたいだね、あのべちゃべちゃ感みたいなのがね、
なるほどね、
面白いよね
面白いね。まあでもそれはそれで共感できればいいのかな、
うん、そうね、その反応だからね、かああいうのって、
うん、そうだね、
うん、どうでした小宮さんは、泥とかそう水たまり遊びとかって、うん、
水たまり遊び、いやそれこそ長靴履いてればめちゃくちゃ面白いですけど、
うんうんうん、
汚れるのは確かに少し苦手だったかもしれないですね、うん、でもあのそれこそ雪遊びとかは、
うん、
霜焼けできようが濡れようが楽しかった気がします、うんうん、
そうかそうか、
そう、まあ、後々後悔するんだけどね家入ってすごい、ね、痒くなるじゃない。
なるね、うん、なりますね。
それがすごい嫌だったけど、うん、まあでも雪遊びの方が勝ってってたよね。
お、
うん、泥はまあでも傘ささないでわざと歩くみたいのはあったかもしれない、雨の日とか。
確かに子供の頃なんかそれがかっこいいみたいなのあったよね、うん、雨に濡れるみたいな、
うん、面白かったな。
でもあれドラマとかでもあるからね、雨の中
ずぶ濡れシーンね。
そうそう、
まあごっこ遊び的な感じもあるか。
なんかやっぱ雨に濡れると かっこいいみたいなのあるのかね、その人類の DNA に
ワイルドみたいな感じなんじゃないの？
なのかね。だって水も滴るとかって言ったりするもんね、うん、であれでしょ、食べ物の広告とか、うん、
しずる、
そうしずるつけたりすんじゃん
ちょっと違うけどさ、
なんか濡れるとかっこよくなるみたいなのあるんじゃないの。
まあ、水気というのはね、みずみずしさって言いますもんね。
新鮮なものだみたいなことなのかね。
乾いてるとやっぱりよく見えないんじゃないの。
確かに食料とかもカラカラだとね、
う
ん、
そうだよ。
いや原始人の頃からなんかあったのかもね、みずみずしい、
あるかも
いいみたいなのがこう、うん、だんだん濡れてるかっこいいみたいな、
よくわかんないけど変な話になっちゃったよ。
なんかありそうな、つながってんじゃないの。
つながってんの。
だって水とはね、うん、結構密接なつながりじゃないですか、生命は、
うん、そうだね。
そう考えると、うん、あるんじゃないの。
あ、そう。
僕はそういう説をちょっと提唱しようかな。新しい
説、これ何説と呼んだらいいの。
なんだろうね、うん、難しいね。ちょっと範囲が広いからもうちょっとこう深く考えていく必要があるよね、
う
ん、
そうだね。
まあでも手っ取り早くかっこよくなりたいんだったら濡れろみたいなことじゃないか、
うん、まあそうだね。スタイリングとかもね、ウェッティな髪型とかあるもんね、
う
ん、
そうだよね。
そうね、
そうだよ。だ、まあ、うん、晴れてる日にね、こうずぶ濡れてごめん待ったみたいな感じで来たらちょっと
おかしいでしょ。
どうしたみたいになっちゃうけどね、うん、でも髪の毛とかもね、ワックスでこうツヤ感とかあるからね。
そうだね。
要するにもう濡れればいいんですよ。
そういうこと。脂身もあるのかな。
ああ、ジューシーな肉みたいな。ジューシーみたいな。
乾いた肉美味しくないでしょ。
確かにね。
ツヤツヤっと。
栄養があるものはツヤっとしてそうだよね。
ああ、なるほどね。
果物もいい色とかさ。あ、
湿気と油分と。
そうだ。そう
だよ、生命力の関係について
そういうことだよね。
論文書けるんじゃない。
だってさ、うん、そうだ、筋肉のさ、ビルダーのコンテストもさ、うん、テッカテカにするじゃん、油。
あー、するね。
みたいな、あれってこう、うん、いい肉だと見せ、いい肉っていう言い方していいのかだと見せるためじゃないの、まあ、
健康的に見せるみたいな。
そう、
感じでしょ。
グラビアとかでもあるでしょ。
ああ、そうだね、ちょっと色っぽい感じとかね。
そうそう、そういうことだな。
そう
レクリエーションポートのロゴもなんかちょっとツヤっとさせ
る。ツヤっとさせるの。そう、
どうですかね。さすがになんかね、びしょ濡れの写真載せんのはちょっと、
ね、そうだね、
冷たい、今の時期冷たいから嫌ですけど、
うん、夏はいいんじゃない。
ツヤっとした UFO のアブダクションみたいな、う
ん、
たそう、
プールに溺れた武藤さんとかでもいいんじゃないですか。
プールに溺れた僕の写真を載せるの、
う
ん
う
ん、
そう、
大変じゃないですか。
まあ、
これは新しいものが見えたな。
新しいものが見えましたね。
はい、
はい、
結構自分としては結構、うん、また一歩心理に近づいたみたいな、の結構こう、そうみたいなのはありますけど。
そうですか。
ぜひね、うん、こう共感しましたみたいな、つまりこれもこういうことじゃないですか、うん、みたいなのがあればね、お待ちしてますんで、うん、
はい、
これなんかいい名前も募集します、この説の、
はい、よろしくお願いします。
いや、説は自分で決めたいな、
うん、そうですか。
見つけた人が名付けるみたいなのがいい、う
ん、じゃあなんかちょっとデータがあればね、
ちょっとそうですね、うん、
エビデンスとかお持ちの方はぜひお寄せください。そう
そうそうそう、このケースもみたいな、
うん、はい、
お待ちしております。
お待ちしております。ワールドインザワーズ、このコーナーはアからの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、噛んでないです。
噛みました。
噛んでない。
噛みました。
あ、そうですか。
噛みました。
噛みました。
はい、
はい、引きます。
お願いします。
はい、なんか今わかんなくなっちゃったな、一瞬。何喋ってんのか。そういう時ありません？
なんか言葉が入れ違っちゃったりとかはある。あ、
なんか日本語がよくわかん、一瞬なんか何語喋ってんだろうみたいな。
一時期なんかすごい 入れ替わっちゃう時期あったな。
何入れ替わ、
はい、あのトイレをトレイというみたいな感じの
そういう入れ替わりね。その入れ替わりが分節じゃなくてね、単語がね、
単語っていうか言葉のその分節で入れ替わりが起きるんですよ、うんうん、あれ何だったんだろうな。
はい、いきます。
はい、
ロです。
ロ、
うん、
ロ、ロ前ね、ロマンチシズムやりましたね、うん、
ありましたね、ロマンチシズム。
ロ、じゃあ、ね、このびしょびしょの辞書からロを探していきましょうね。
なんかびしょびしょ会とかやる
水の音ずっと流れてるみたいな、
ピチョンピチョンとか
言って、ヒーリング効果ありそうな、
あるかもね。声もあるかもね、ハスキーとしっとり声みたいなね。
あ、確かにハスキーは乾いた感じだもんね。
う
ん、
そうそう、
なんか確かに喋り方もね、しっとりしたとかって言ったりするもんね。うん、そうそう、表現として
なんかあるよね、そういう感覚的なものってね。
しっとりした声、なんか濡れてる声ってどういう声なんだろう、
ね。まあでもね、粘膜だからね、うん、声帯もね。
そうですね、うん、乾燥しちゃうと傷んじゃうもんね。
そうそう、そういうのあるんじゃない。
声質、誰があれなんだろうな、
うん、
濡れた声の人なんだろうね芸能人とか
ね、分析すると面白いかもね。
濡れた声ね、うん、この人の声は濡れてると思いますみたいなのあったらちょっと募集したいですね。
そうだね。
はい、見つけました。
はい、
小宮さん、
うん、
ロボットって何ですか。
え、
ロボットの説明難しいと思います。
うーん、物事の、
うん、
動作の目的のために人間の代わりに動いてくれるやつ。
あ、
人間の代わりにある動作をする機械。
お、意外と結構なんかポイントは押さえてるかもね。
ほんと、
うん、
まあ、なんかその人の代わりみたいな、
なんかその動作みたいな
の、動きでなんか道具であるみたいなところかな。
一応ね、丸1丸2があります。
ロボット、なんだろう。
じゃあそれを丸1として、
うん、
丸2は、
丸 2？ ロボット、
うん、
四角い、あ、人を模した顔がついてる機械、
うん、それは丸1の方だな、どっちかっていうと。ものの例えとして、
うーん、ぎこちない動きをするもの。
あー、なるほどね、
うん、
でもそれなんかもうだんだん通じなくなってくるよね、現代になると。
そうだね、今滑らかだからね。まあでもそれぐらいかな。
もうなんか頑張れば、
うん、
2の方はいけないもんかな。
いけない、もうヒントは、
こう例えで使われる。
例え？ガニ股。
違うよもうロボットじゃないんだからさ。
関節がぎこちない。
ロボットじゃないんだからさ。あ、
言われたことしかやらないってこと？
あ、そっちか。
命令された通りに動く、感情が伴わずに動く人みたいな。
ちょっと複雑になりすぎましたね。
そう、
読みましょうか。
はい、
ロボット、
うん、
丸一ね、
うん、
機械として組み立てられ、
うん、
人間に似た種々の動作機能を発揮するもの。
種々
って書いてある。種、
ああ、へえ、
種だねってことですね、
うん、
っていうのが丸一。
うん、
あ、もうちょっとあるわ。人の形をしたものを指すことが多い。
はあ、はあ、はあ、
これ丸一です。
はい、
これ惜しかったですね。その動作機能を発揮するものですね。
うーん、
人に似た種々の 動作機能を発揮するもの、
うん、あ、そうか、まあ、動作機能ね、うん、はいはい、
そうだよね、その人に似た動作で機能を発揮するものだよね、ロボットって。
まあそうだよね、だってロボコンとか考えたらあんまり人っぽいフォルムはないけど、
うんうん、
走るとか、
そう、投げるとかね、うん、結局その最終的に人型に応用するというか、人がやってることを代わりにやらせるためみたいな部分はありますもん ね、うん、ね、
工場とかも見た目は人ではないけど、そうそうそう、やってることはその掴んで運んでとか、
う
ん、
そうそうそう、
だからね、そうね、
そう考えると人間の息をどうしても出ないのかもね、
うん、
機能としては、
うん、まあ代わりを欲してるわけだからね、うん、
でそれを効率よくやらせるためには人型である必要ないよねっていうのが最近の、
ああそうね、
やつと同時に人型の姿勢制御とかの難しさがあるから、それをクリアするみたいなのに分かれている感じですね、
うん、あれはどうなの、犬型ロボットは何なの、じゃあ
犬型は
人じゃない、確かに犬の動作をあれしてるでしょ。
でもロボットって言ってさ、うん、真っ先に犬型は思い浮かべないんじゃないの、
まあそう、やっぱり
人なのか、ね、今も犬型のロボットって言ってたから、
そっか、ちょっとじゃあ変化球なんだね、
だ猫型ロボットって言われてドラえもんを思い浮かべるかは難しいよなって答えになってくるよ ね、
はいはい、
やっぱり、
うん、
で丸2がですね、
うん、
丸2、他人に操られている人、
操られてる人なのか
ですね、
うーん、
まあ、言われたことをやるっていうのはある
意味そうだね、命じられた通りに動く、
うん、
コントロールされてるっていうことか、
そうですね、
はあ、ははあ、ロボット、うーん、
だからロボットじゃないんだからってことは、命じられたこと以外も自発的にやってよっていう、
能動的にではないということですね、
うん、
ロボットってこれどういう言葉なの、もうこういう名詞なの、何か語源があったりとかしないの、
あります、
はい、
なんかね、
うん、
こう言葉っていうよりはチェコの作家のチャペックの造語からって言われてるね、
うん、
だその
チャペック
作家の名前じゃない、チャペック
って作ったの、
その人が多分作品の中でそう名付けたんじゃないの、
あ、作家って言葉、小説、
小説なんじゃないの、
そういうものが登場したわけだね、
ガンダムみたいな名称が
アンドロイド的な、
そうそう、広まってって、
あ、
そういうものはみんなロボットと言うみたいな感じなんじゃないか、
なるほどね、
だと思います、造語って書いてあるから完全に あの作られた言葉ですね、あ、
そっか、なるほどね、なんかチャッピー思い出したね今ね、
あ、チャッピー面白いですよね、
面白いよね、あれまさに人っぽいロボットだな、
そうだね、
ああいうお話だったんかね、
かもね、
うん、ちょっと気になりますが、
うん、
うん、
造語、名前も作られたものだし、
うん、
存在も作られたものっていうのが、
そうだってなかったでしょ、うん、きっと、
うん、
昔はね、あったのかな、ちょっとは
原始時代とか、
いやそんなに、それもなんか土偶とかの話でしょそれより前か、
そうだな、
動かないもんね、
作
っ人形はね昔からあったでしょうけど、うん、それを動かそうというところに、
でもその
いつからなったんでしょう、
糸つながってるマリオネットっていつぐらいなんだろうね、うん、
あれ確かに全身なのかな、
一応動かしてる、
人形を動かす、まあ、でも道具ではないでしょ、
まあそうだね、
芸事の延長だからね、うんうん、
そう、あのさ、うん、動かしたくなる生き物なんだよね人間って、
どういうこと、
いやさ、前話したと思うんだけどさ、
うん、
その壁画、
うん、
写真の話だったかな、なんか壁画もその 4本足みたいなのって動きを表現してるみたいな、洞窟の中で光を当てると動いてるように見えるみたいなのがあるし、その写真を連続させてアニメーションみたいなさ、だ人間ってそのものを作ったら次にそれを動かしたくなる生き物なんだなと今思いましたよ。
なるほどね。
人形だって動かしたくなったから糸つけたりしてるわけでしょ、と思って。どうですか？
そうね、動かしたくなる、動かしたくなるというか、な何かに使い、なんかもっと応用したくなるみたいなことなのかね。
あ、
発展させていきたいみたいな。
確かにね、そうだね、発展させる、
うん、
で、まあ、動物っていうから動くものだから、やっぱ動かさないことに始まんないのか ね。
あとはやっぱりね、道具に消化させていきたいんだろうね、人間は。
じゃあロボットもに人形から来てんの？この人形動かすみたいな、
こいつ動かしてみたいな、なんかうまいことできるんじゃないかみたいな。
なんか物作って止まってたら、こいつ動かないかなって思うよな。
あれなんじゃないの、からくり人形とか近いんじゃないの？あのゼンマイとかでさ、はいはいはい、歩いたりとか物運んだりするやつあったでしょ昔。お盆とかで乗せてさ、
あったね。
ああいうところからもっとその電気がね、技術的になってきて、あ、これ
蒸気機関でも動くやつもあった
しね。そう、ゼンマイじゃなくてもいけるんじゃないみたいな。
そうか、
それをどんどん発展させ、だからロボットというか、まあ、からくり人形よ。
そう、物を動かしたくなるというか、自分たちに近いものを作りたくなるんだろうね。
ああ、そうね、そう考えるとピノキオとかもそうなの？
ピノキオは人間になりたいって言ったんだっけ、自分で。
ああ、そうね。
で、なんか妖精だかなんだかに頼んでしてもらったんだよね、
う
ん、確か。
そうだね。でも元はおじいちゃんが作ったわけでしょ。
そうそう。
あれだってね、子供代わりに作ったんじゃなかったっけ？
そうだっけ。
わかんない、忘れちゃったけど、まあでもね、おじいちゃんだって動かしたかったんだろうね。
やっぱね、そのあれじゃん、なんていうの、聖書っていうの、神話的にはさ、人は神が作った神の創造物なんでしょ、やっぱ。で、人はその習性があるんじゃないの、だから自分たちに似たものを作りたいみたいな。だって神は自分に似せて人を作ったんでしょ。
そうか、続いてんじゃん。
そうですよね、
うん、
そう、これもね、なんか話そうと思ったけど、この世の全てのデザインは流用されてるって僕よく思うんですよ、
うん、
これなんとかの作りと同じじゃんみたいな。
あ
のね、あの蚊のストローは注射器にも使われてるし、うん、みたいな
すごい考え方だね、それね。
いや、でも実際そうでしょ。
一緒なの？
医学的な、だって蚊に刺されたって痛くないじゃん。
あ、
っていうところから、その痛くない注射器を作るためにはっていうので、うん、ヒントになって作られたりしてるでしょ。
なるほどね。
みたいな、その自然界のあらゆるものが、
うん、
デザイン共通してるものがあるからさ、やっぱなんかそういうのあるんだよなみたいな。
それってさ、その2パターンあるよね。気がついたら似ちゃったっていうのとさ、あのそっからアイディア着想を得て作ったっていうの、
そうだね、
どっちが多いんでしょうね。
気がついてる場合はさ、その機能として優れてるところを欲しいから真似してるっていう感じだけど、気がつかない場合はなんか脳の知らないところの深い意識でつながってるのがありそうな気がしちゃうんだよな。
それこそさっきの水気の話じゃないけど、
そうそう、
なんか感覚としてこうするとこう見えるとかこう感じるとかっていうのが、
みたいな、その知覚してない部分での知っているみたいな、
なるほどね、
刻まれてるみたいなのがあんじゃないのかなって思ってしまうんですよね。
これはきっとその手のこうあれじゃない、芸術の知識に長けてる人とか文化人類とか、
そうそうそう、とかその、ね、医療もそうだし、アートもそうだし、共通 絶対してるじゃん。だって宇宙とさ人間の細胞ってすごい似てるんでしょ。
あー言いますね。
そうそうそう、
うん、体内のね。
そうそう、
うんうんうん、
だもう全部自分みたいな、
うん、
全部同じみたいになってきちゃうんです。そのサイズ感とかさ、ね、取り出してここの部分だけみたいな感じで、うん、全部だから神様手抜いて作ったなみたいな、
うん、
手抜いたかもうこれ一個作ればもう全部に応用できんじゃんみたいな発明だったか。
どうでもさ、これだけ世の中物質がいろんな種類ある中でね、
うん、
そんないいのかね単純でね。
いやでもさ、
うん、
これ分かんなくなっちゃうけど、
うん、
この世界ってさ、うん、なんか都合よく作られすぎてると思うじゃん。
ありますねその説ね。そうそう、地球がちょっと都合良すぎるみたいな、ね、そうそう
人間の生活に都合が良すぎるみたいな、うん、そう考えるとね分かんなくなるよね。全部電子世界、
うん
なのかもしれないしね。
ああ、本当に作り物だったみたいなね。そうそう、まあ、作り物ではあるんですけどね。
のもあるし、宇宙規模のそのね、うん、もっと上位の存在が観察してるのかもしれないし。
ちょっとなんかオカルト的になってきたけど。
オカルトなの SF。
SF なのかね。
なんかそう考えるとね、
うん、
もうわからんってこう。程よいところで分からんって投げとかないと、
うん、
なんかどんどんおかしくなってっちゃうんだよね。
そうだね、宇宙は考え出すと本当におかしくなりますからね。そうそう、うん、
しちゃってね。
そうそうそう
っていうので、
うん、
ロボットです
そうでした、宇宙ではないロボットです。ロボットですね、
うん、
まあそう考えるとね宇宙とかあるけどまだまだ身近な存在かもねロボット。
そうですね、
うん、まあ、最近その AI とかも出てきちゃったから、
うん
ね、それを兼ねるとどんどんどんどんまた意味合いが変わってくるんだと思いますけど
ね。えロボットもあるし、うん、パワードスーツとかも出てきてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
介護の現場とかね。
そうだね、
これもっと言ったらなんかね軍事利用とかもありそうじゃん。そうだ
ね、あれすごいですよね。
そのどれぐらいパワードなのかね、うん、パワード感
あものによりますけど、でも私も、ね、仕事の関係で装着したことありますけど。
あれ装着経験者ですか。
もちろんでございます。何種類しかも何種類か経験をしておりますけど、すごいですよ。
どう人をなんか片手で持ち上げられるぐらいのパワード感ですか。
まではいかないけど、うん、あの明らかやっぱり楽に重たい荷物をこうでね、どうまあその細かく言うと動作が決まっちゃうんですけどね。
あやれる動きが決まってるんだ。
そうそう、目的がさ決まってるから、これのためのスーツってなってるから、あのちょっと違う動作には応用なんていうのかな、無理が生じちゃうみたいな。
そうなんだ。
これにはすごいいいみたいな。
も大抵持ち上げるとか、
うん、持ち上げる。で持ち上げ方もそのなんだろうな、上に上げるよりは本当に低いところからうんとこしょってやるときに使えるよ。
そんなすごい限られてるんだ。
うん、結構限られてましたその場合。あとサイズ感とかもね、いろいろあるし。
技術的にさ、うん、できないわけないよね。
まあ、
わざと制限してんじゃないのそれって。
ああ、どうなんでしょうね。
そんな気がしますねなんか。
あ、そう。
だって、まあ、それで普段の生活を送られたらちょっと大変なわけじゃん。
まあでもその販売してる方と前お話しした時に言ってたのが、うん、あんまり使いすぎると人としての能力が衰えるから気をつけてくださいって言ってました。
あ、人としての心が失われるとかじゃなくていやい
や筋肉がね、
筋あ
だからあの通常の支え方が分かんなくなっちゃうって、
はあはあ、でも衰えたってパワードスーツ着てればやばいやばいやばいそれ
外した時の反動がね、
外さないでずっといればいいんじゃん。
そうで、あとはその気づかないだけっていうこともあるらしいよ。
どういうこと？
だからよくあるじゃん SF とかでもさ、あの自分は気づかないうちにダメージを負っているみたいな。
あ、
痛みが気づかないだけでめちゃくちゃ怪我してるとか、はいはいはい、なんかそういうそれに似た現象もあるらしいです。
パワードスーツの力に耐えられなくて、気づかないうちに自分の体がダメージ受けてるってこと？
いや、なんかそのなんていうのかな、軽減はしてくれてるけど、
あ、負荷はかかってるってことね。
そうそう、負荷はかかってるっていう。あ、なるほどね。 だからおうおうおういけんじゃんいけんじゃんってやってると無理しちゃう、結果無理しちゃうとかいろいろあるらしいですよ。
すごい SF だね、
う
ん、
そう、ぜひあの機会がありましたら
装着してみたい。ちょっと
ちょっとやってみてください。ぜひ。
どれぐらいそんな変わんないんじゃないって思っちゃう。そのプラシーボ効果みたいなさ、うん、
あ
持ち上がるみたいな、
まあでも、
気のせいなんじゃない。
どうなんでしょうね。私その若い男性の方に、はいはい、お試しで装着していただいた時は、はいはい、本当に軽々と人一人持ち上げられましたとか、装着してない時に持ち上がらなかった机が持ち上がっちゃうとか、片手で上がるみたいなとか、
なんか精神的なのありそうだけどな。
まあね、多少ね、
その比較してほしい、うん、形だけの何の機能もないパワードスーツをつけた被験者と、うん、
なるほどね、
混ぜてやってほしいな。
なるほどね、偽薬的だね。
そう、
あ、
それでも上がってそうな気がするんだよな。なんかこのつけたという精神的なものによって、
ね、そうね、
SF 世界だとね、アニメとかでもあるけどさ、うん、パワードスーツつけてボクシングとかさ、
あるね、あるね、
そういう未来も来そうだよね。
そうだね。
そうするとね、前も話したけどオリンピックとかでさ、うん、その技術力プラス選手のポテンシャルみたいに何のも楽しそうだけど ね、
うん、ね、そういう競技としてね、うん、できても面白いですよね。
まあでもそうなるとさっきみたいにマシンの性能を上げるために選手の体が犠牲になっちゃうとかの問題も出てきそうだね。
あとはね、それこそ軍事的なことに流用されちゃったりとかね。
なんか、
うん、
パッと瞬間的に使えるの欲しいよね。その防災器具みたいな感じでさ、
うん、
枕元に置いといてガラガラガラってなったらとっさにパッて装着できて、うん、こう持ち上げて脱出できるみたいな。
すごい。でも未来なんじゃない、それ。
未来だね、
うん、一家に一台ロボットみたいな。
アイアンマンとかの世界になっちゃうな。
うわ、そうだね。
パワードスーツって名前がいいよな。
そうだね。
これコーナーなんだけどな。
すごい話しちゃった。雑談見たくなってきちゃったね。
はい、はい、ということで今回はロから始まるロボットでした。
はい、
もう時間です。
もう締めに入りましょう今日は。
はい、
はい、
締めましょう。
はい、前回ね、
うん、
大人会やりましたけども。
そうですね、
はい、写真もね
でしたでしょうか。
ね、いかがでしたかね、
うん、
テキーラも飲んでね。
そうですね、
はい、楽しかったですね、はい、はい、
あれですね、
うん、
大人になった大人になったって言ってるけどさ、
うん、
経験したからって大人にならないなってふと我に返ったんですよ。
なるほど。
経験してなんかその後にこう大人になるじゃん。
そうね、
だから、うん、飲んだから大人になるんじゃなくて、
うん、
飲んでしばらく経ってから大人になるんじゃないかなと思って、うん、
ね、
だ前回の全然大人じゃなかったなって思いました。
成人してお酒飲み始めたみたいな感じかもね、
うん、大人の気分になっただけでした。
そうそうね、
はい
はい、まあでもいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、時間が経ってね、今度テキーラの話になったらちょっと説明できるでしょ、
うん、あれでしょっていう、
うん、
あ飲んだ飲んだ、うん、まあまあいろいろあるよねみたいな、
どうふりよねみたいな言えるでしょ。
言えますね、
うん、
テキーラの話題が出たらもう即ドンフリオって言えるようになり
まし
たから。
経験値なんだね、つまりね。
そうですね、
何事でもね、うん、はい、
なんでこれ音声だけしか聞いてないっていう人はね、
うん、
いまいち何残っちゃっていう部分があると思うんで、ぜひね、うん、公式ツイッターの方にねチェックしていただければ ね、
あれね、
写真とかもあるんでね、
怖いよね。
どういうことですか。
いや、なんかそれほどさ、ツイッターの方で反応もらってないんですよ。それがちょっと怖いんだよね。
そうだね、
うん、ちなみにリアル知人にも、ね、
はいはい、
お見せしたんですけどね、まあまあ好評でしたよ。
ああ、よかったじゃないですか、
うん、いいじゃんって言ってもらえてね、
よかったじゃないですか、うん、
中にはね、あ、これ写真撮ったんだ、でこの人誰みたいな聞かれましたね。
いいじゃないですか、
私が撮ったと思って出た方もいました。
お、
うん、
かっこいいですね。
そうなんですかね、
うん、なんか変身しがいがあるじゃん。
そうだね、普段しない格好をするというのね。
なんかそれすぐ分かられちゃうとちょっと寂しい部分があるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、
いや、まあ、たまにこういうのも、まあ、面白いかなとは思いました、
ね、この番組はね音声媒体なんですけど、うん、こういう展開もあるんだよね。
そうね、
120% 楽しみたいという方はぜひツイッターの方でハッシュタグレクリエーションポートと調べて、
はい、
番組公式ツイッターをフォローしていただけると、
うん、そうですね、
はい、
ぜひフォローお願いします。
はい、お願いします。
はい、
ということで、うん、今回はこの辺です。
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました
ありがとうございました。
それじゃあまた次回。
はい、
バイバイ
バイバイ。